おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香奈です。
東京の歩道なんか業者の人が草刈ってらっしゃるの知ってる？
はい。
でも考えたら不思議だと思わない？刈っても刈っても雑草ってきちんと伸びてくるじゃん。
根が残ってるからじゃないんですか？
俺それも調べたんだよ、この木村さんの話から広がって
、はい、
あれな、時間差攻撃なんだって。
ん？
雑草って芽を出すやつと眠っとこうってやつがいるんだって。
ほう。
芽出したやつは刈られるじゃん。
はい。
眠ったやつは眠り続けて次のチャンスを待つんだって。
あ、もう土の中にそれがいるんですね。
そうそうそう。うんうん。
そうなんだ。
そうだから毎年伸びてくるんだって。
へー。あ、じゃあまだいるってこと？
そうそうそうそう。だからやつらもやっぱり生きていくために一斉開花なんかしないんだよ。時間差で今年咲くのやめたとか。そういうやつもいるんだよ。
あ、今日俺の番みたいな。
そうそうそうそう。俺伸びちゃうね、みたいな。のと横、俺眠っとくみたいな。
へ
ぇ、そういうのがある。木村さんの話に戻りますね。
はい、
なんと、彼の報告によりますと、木村さんのリンゴ園、リンゴ畑の雑草はですね、10年間で7回、様変わりしたそうですよ。
うん、
ある種類がバーッと咲いて全部覆い尽くしたと思ったら、次の年は全くそいつが咲かなかったり。戦後増えた雑草で、セイタカアワダチソウってあったじゃん。
聞いたことあります。
それが、箱根あたりでは、やられてたススキが盛り返しつつあるの知ってる？
ススキってやられてたんですか？
やられて、セイタカアワダチソウで全滅しそうだったの。ところが最近、押し返し始めて、セイタカアワダチソウの黄色い花が、だんだん小さくなってきたの。
へー。
これ野草戦争つってススキとセイタカアワダチソウの戦いなのよ。
そうなんですか？
セイタカアワダチソウってなんであんなに強いかっていうと根っこから毒出すのよ。それでススキを一掃したんだ。
はい。
ところがススキも去るもので毒に強いやつが出てきたのよ。それで押し返し始めたの。
へ
ー。で、木村さんところの畑の雑草が10年間で7回種類を変えて戦い続けた。
はい。
草刈りをやめて5年目のこと、木村さんはとある思いがあって大豆を巻くんです。
はい。
大豆ってこれものすごく便利なスーパービーンズみたいね。大豆ってのはこの大豆を巻いとくと根っこに根粒菌という窒素を引き寄せる袋を持ってて植物に提供してくれるんだ。そうすると山鳩が群れをなして彼の畑にやってきて巻いた大豆を食ったりなんかするんだって。
食べちゃうんですか？
うん。でも木村さんは必死で大豆を巻き続ける。そうすると大豆は根に根粒菌を呼び寄せる。根粒菌は空気中の窒素を化合物に変えて植物に与え、で根粒菌が土に行き当たったということを確認して彼はやめるんです。あのね、毎年同じ肥料を撒いちゃダメなんだってさ。土は必ずバランスを求めて突出した栄養を嫌うんです。リン酸が不足すればリン酸を集めるアーバスキュラー菌という菌を土が呼ぶんだって。
はあ、
だから毎年窒素リン酸カリの三大栄養素を与えるという農業指導が、これが逆に土を腐らせるんだって。それで不必要な雑草を呼んだりするんだって。バランスが取れれば土自身がゆっくり自分で成長してあたりの木に栄養を施すという、そういうサイクルにこう土全体を持っていくという。これ面白いでしょう。これちょっと話が脱線するんですけども、農業における科学を追求して植物には窒素リン酸カリが必要だって言うんで、窒素工場なんかができたわけですよ、農業圏にね。
はい。
ところがその窒素を水銀で作る、それで水銀中毒っていう公害が起こったりしたじゃないですか。あれもあまりにも農業が待つってことができなかった。窒素がそんなに欲しいんだったら大豆で十分だ。さらに都会の君は分かんないだろうな、レンゲってわかるか？
レンゲの花ですか？
うん、
はい。
あれが根粒菌呼ぶんだよ、窒素を、
うん、
俺ら子供の頃稲刈りが済んだり畑が終わるとびっしりレンゲの花が咲いてたもんね。
あ、そんなんですか。
うん、そうすると農薬なんか使わなくてもいいんだよ。
へえ。
だから栄養を与えすぎると土が腐り始めるっていう、こういう木村さんの土から学んだことっていうのは大きい出来事だったんだよな。
はい。
この続きまた明日のまな板の上。